この企業に注目、
相場の福の神アネックス。
この番組は東証2部上場、証券コード3772、ウェルスマネジメントの提供でお送りします。
毎度、相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。相場の福の神アネックスは、急成長企業のトップをお迎えしてお送りする企業情報番組です。マーケットプレス内、火曜日と金曜日にお送りしている相場の福の神と連動していますが、取引時間中とはちょっと違ったリラックスムードで、お時間もちょっと少し長めに取りまして、注目企業のトップにじっくりとお話を伺ってまいります。
今日、ご紹介するですね、企業、ものすごい急成長企業という形でですね、売上高を見るとぐわーっと伸びてきているというところなんですが、かなりですね、マーケット的には割安に置かれているという形なので、本当にですね、ここぞというところでですね、出ていただくという形になります。
はい、それではこの後早速トップのご紹介です。今日は証券コード3772、東証2部上場、ウェルスマネジメント代表取締役社長、千野和俊さんにお越しいただいています。千野さん、よろしくお願いします。
ウェルスマネジメントの千野です。よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。で、私の方からご紹介させていただきます。ウェルスマネジメントは、東京都港区赤坂に本社がある不動産金融やホテル運営を通じて、我が国が有する様々な観光資源を世界に発信している企業です。では、千野さんの方からも、簡単に御社のことを教えてください。
はい、私どもの会社はですね、主に不動産と、それからホテルマネジメントとアセットマネジメントと、この3つを展開している会社でございます。
はい、企業のお話というのは後ほどまたじっくり伺っていきたいんですが、その前にまず千野さんにいくつかの質問をさせていただきたいなと思います。
社長はですね、大学卒業した後、大手不動産会社、こちらにですね、就職されてるんですけど、これなんでその不動産っていうのを選んだんですか？
実はですね、私大手商社を目指してたんですよ。なので不動産会社に入るとは夢も思ってませんで、当時50年代ですから、私就職の時は割とちょっと就職氷河期だったんですけども、外国人と大きな商売がしたいなと、
グローバルに
っていう感じですね。今で言うとグローバルですね。当時大学生はそんなことを思ってましたんで、私は大手商社に行きたいと思ったんですけど、縁がなくって、当時の会社は大手の不動産会社だったので、なんか大きな仕事ができるんじゃないかなと、こういうことで入りました。
実際にあれですもんね、その会社もうニューヨークとかドンドーンと買っていったとかっていう事実ありましたよね。
そうですね、80年代
は、80年代は日本のなんか企業が全部アメリカの不動産買っちゃうんじゃないかなんていうことが言われてましたよね。で、その後ですね、独立されて、一番最初にですね、今まではその従業員とか役員であるとか、そういう立場だったと思うんですけど、そこから経営者になったということで、なんか意識って変わられましたか？
入った会社、要するに学生を卒業して入った会社が財閥系だったもんですから、何をするにしても財閥の固有名詞がついてましたんで、
なるほど、
若い時でも、割と中堅になってからでも、そこの財閥の信用力で、いろんな仕事をさせていただいてたんですね。ところが独立してからは、やはりその財閥の金看板が取れちゃいましたので。
そうですよね、もう個人で頑張るしかないということですよね。
そうですね、今まで同じようにお取引をしていたクライアントさんとか、銀行に行くんですけども、もうウェルスマネジメントの千野さんですねということになるわけですよね。なので、やっぱその信用を得ていく難しさといいますかね、信用を得ることの難しさというものを、実感しましたですね。
逆に言うと、もうそこで力をつけて、やはり見返すじゃないですけど、ということですよね。そのブランドを自分で作っていくということ、逆に言えばそのブランドを自分で作られるから楽しい仕事ですよね。
そうですね、ポジティブに考えるとそういうことですね。
そうですよね、その金看板があるとなかなかそこから外れるっていうのは難しいと思うんですけど、自分で作り出す、こちらの方が楽しいじゃないですかね。
方針の通りです。
はい、さて、千野さんの人となり、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか？後半ではですね、千野さんが率いる企業についてじっくりとお話を伺ってまいります。 では後半です。藤本さんにウェルスマネジメントの急成長の秘密、そして今後の成長ポイントをじっくり千野さんから聞き出してもらいたいと思います。
まあ、御社グループのビジネスモデルについてですね、改めて教えていただきたいと思うんですけど、まあ、御社はですねホテルの新規開発再生して販売するフロービジネスとですね、もう一つは着実にですね残高が増加すると収益も上がっていく、徐々に上がっていく、いわゆるストックビジネス、この日本柱ということなんですけど、これどういうことでしょうか。
簡単に言いますとね、ストックビジネスは、不動産開発をして、お金を投資して、バリューを上げて、それを売却しますので、利益が大きいわけですね。
そうですよね、ガツッと儲かる可能性はあるということですよね。
ただし、当社は特に、リートとかですね、投資ファンド向けの開発物件を竣工させてから一括売却するというフロービジネスなんで、開発期間が長いわけですね。ですので利益は大きいんですけども、開発のタイミングが限られるわけですね。
なるほど、そうですよね。そんなに同時に全部何個もできないし、だからそのやった時にはバスッと儲かるけど、それがない時には儲からないということですよね。
そこでその感激を埋めるという意味では、ちゃんとしたストックがないと上がってまいりませんので、そこについては不動産金融におけるアセットマネジメントビジネスで手数料を頂戴する、それから、ホテルにつきましては、マスターリースによる賃貸業営とな
ると。なるほど。
そこによる賃料でストックとして感激を埋めていく。
なるほど。毎月チャリチャリというやつでコツコツとした収益をこう積み上げながら時々ガツンガツンと儲かるということですか。
おっしゃる通りです。
この2つがあるとやっぱ強いですよね。やっぱコツコツだけだったらやっぱり大きく伸びるっていうのがなかなか、コツコツは伸びていくんですけど、という。で、大きく伸びるやつだけだったらその間がという形ですよね。あと京都を皮切りにですね、箱根とかニセコなどですね、日本が誇るこれ行きたいねというですね、観光地、一泊がですね6万円からこれ10万円のですね、超高級のラグジュアリーホテル、これを計画されてるそうなんですけど、
ちょうど1年前ですかね、1年前には京都で M ギャラリーゆらホテルというのを竣工いたしましたし、今年の11月の28日には、その M ギャラリーゆらホテルの二条城別邸というのが竣工します、でさらに当年度中には、同じ京都地区にこれも日本初となるフォーション、紅茶のフォーションのフォーションホテル京都を開業予定します。また今後3年間で、さらにさっきおっしゃったニセコとか箱根とか、さらに5棟が開業されるということになります。
これも日本ではあまり来ていないラグジュアリーブランドで、もう世界でトップっていうか、お金持ちが聞いたら あれねっていう、みんなが知ってるホテルっていうことですよね、それお金持ちがということですけどね。で、御社の売上高っていうのが2017年3月期にですね、約18億円だったという形になるんですけど、そこから3年後の2020年3月期には約132億円、これ何倍ですかって。本当にですねこんな急成長してるんですけど、この秘訣って本当何なんですか。
一言で言うと、先ほど あのフロービジネスとストックビジネスとございましたけれども、アセットマネジメントというそのフィー収入、手数料ビジネスから、デベロッパーというその不動産販売ビジネスへの転換、これが大きいと思います。2016年の第1次の中期経営計画の時からですね、開発用地の取得はずっとしておりまして、プロジェクトが進んでました。で、先その2019年に第2回目の中期経営計画今発表してるんですけども、2回目の中期経営計画に至るまでその開発が少しずつ進んでいて、ステージが進行して、収益がドンと上がってきたということが、この売上高の増加につながっています。
なるほど、で、これも今着実に仕込みが入ってるから、この先も期待できるということですよね。
そうなんです。先ほどちょっと帰りますけども、売上高が大きくなるということについて、開発物件が売れるんですけども、ホテルもラグジュアリーホテルと、それからいわゆるそのエコノミーホテルと2つありまして、我々は特にラグジュアリーホテルの開発を今進めてます、ラグジュアリーホテルとそのエコノミーホテルの一番大きな違いっていうのは、藤本さんの坪効率という言葉が大きいなと思うんですけど、 ラグジュアリーホテルは例えばあの、うん、リッツカールトンフォーシーズンって、まあ、京都にはこう2大ラグジュアリーホテルも、最近アマンもできましたけども、まあ、1部屋15万円ぐらいの超高級ホテル、うん、でこれが大体15坪ぐらいなんですね、
はい、50平米ぐらい、
そうそうそう、はいはい、そうそう、坪効率でいうと坪1万円、うん、いわゆるそのエコノミーホテルというのは、約5坪ぐらいなんですね、
そうですね、17平米とかですよね、
はい、それは約1万円、
はい、
そうそう、坪効率でいうと2000円なんですよ、
おほいほいほい、
そうするとまあ同じホテルを開発するにしても、うん、ラグジュアリーホテルを作った方が売り上げでいうと5倍、う
ん、なるほど、要は京都なんてもう面積が決まってて、はい、いわゆるですね、観光地のいいところってやっぱり土地も高いわけですよね、はい、そうするとそのところからいかに売り上げを上げるかっていうと、はい、エコノミーを作るよりラグジュアリーを作った方がいいということですよね、
は
い、いい
で、売り上げで5倍でしょ、はい、まあ、ただしあのラグジュアリーホテルなんで建築費は約そのエコノミーホテルの倍ぐらいかかるんです、
まあそりゃそうですよね、
だからまあその倍ですから割る2でいくと、うん、ネットの利益でも少なくとも 2.5 倍、
ああなるほど、
まあ、それがまあこう売り上げがどんどん大きくなってきた理由でもあるんです、
う
ん、
ただその場合はもう立地というものにこだわらなきゃいけないですよね、
おっしゃる通り、
本当に、まあ、よりよく、
そうなんです、どこでもできるっていうもんではありませんので、
二条城のところってすごくいいところになるんですよ、ね、
はい、二条城も三条も、うん、あのフォーションもみんないいところありますけども、
そうですよね、
まあ、要するにそのなんていうんですかね、その
観光地にあっても、はい、やはりちょっと離れたところとかだったらダメなんですよね、本当にここというところに、はい、もう目の前に借景がいいところですよね、
うん、もちろんそうですし、それから5つ星の要するにオペレー、うん、ホテルオペレーターが要求してくれるそのクライテリアっていうのは結構ありまして、うん、我々がお相手しているそのブティック型の5スターホテルオペレーターは、うんうんうん、少なくとも建物の面積が1万平米立たないとダメなんですよ、
はい、
で京都でいうとご存知の通り3階か4階までしか建たないでしょ、
うん、そうですよね、
そうそう、まあ、結構広い敷地が
なるほど
ということで、
京都狭いあのところで広い敷地が求められるというと本当に限られたところ、
そうなんです、
ここにきっちりと作ると、
はい、ここをピンポイントで探してこないといけない、
なるほど、
その難しさはあります、
なるほど、これがもう箱根ニセコとも仕込みが入ってるということですね、
そういうことです、
まあ、一方でですね、やっぱコロナショック、どうしてもこの状況を聞かなきゃいけないと思うんですけど、まあ、世界的に大きな影響があり、特にホテルに関してはですね、まあ、大きな打撃となっていると思うんですが、御社へのですね、影響を教えていただきたいんですが、
はい、日本人はですね、うん、まあ、この期間もですね、うん、海外旅行になかなか行けないですね、
あ、そういうことですか、
はい、だからまあ国内でバーッと日本人が伸びるんですけども、はい、日本人の海外の消費って約4兆円あるんです、
うんうん、それがかなり来るんですね、
はい、それがかなり戻ってくるんで、まあ、この3年間は日本人が観光業を
押し上げると
、
しかも御社の強みのあるラグジュアリーに来ますよね、
今の予約状況もやはり価格の高い部屋から埋まってきて
る、
状況に、
今の新幹線ってあれなんですよね、グリーンから埋まってるんですよね、
そうですか、うん、なるほど、やはりその富裕層が高い方から埋めてくると、こういう状況に今なってるんじゃない
ですか、実はそうすると御社には今後プラス可能性あるということですね、あと今日ですね、発表された第一四半決算の決算内容とですね、はい、まあ、今期の業績見通し、ちょっと簡単に教えていただきたいんですが、
は
い、
やはり四六第一クールはですね、うん、各その事業法人とも同じだと思うんですけども、うん、やはり緊急事態宣言も発動されましたし、うん、私どもが発表した数字は、うん、売上高で約6000万円、
はい、
それから営業利益につきましては、うん、約5億5000万の営業損失、
うん、
で経常利益については6億2000万円の経常損失になってしまいました、うん、当期の利益は5億3000万円の赤字です、
うん、
と、まあ、そういう意味では、第一クールはホテルはクローズもしておりましたし、うんうん、それから不動産の販売収益もですね、うん、ご時世から皆さん、まあ、下期の方へ行くということ で、
う
ん、
そうですよね、
はい、まあ、売上が小さくなってしまったということですね、
うんうん、ただ今期の業績見通し、はい、こちらはどうですか、
これも発表させていただきましたけれども、うん、私ども先ほど私まあ、信頼を得るのがなかなか難しいって話もしたんですけども、うん、まあ、私どもの、会社の信条にですね、うん、約束を守る集団というのを掲げています、
はい、
なので、うん、皆様に約束していることを果たすという意味で、うん、今年の業績見通しを、うん、売上高を約230億、 から経常利益を35億、
はい、
まあ、ボトムの当期利益を約20億、うん、これはですね、うん、昨年定めました中期経営計画の2年目の数値と同じ数値にしております。
とすると、はい、この第一四半期はちょっとへこんでしまったけど 2,3,4 で取っ返して、はい、計画通り行くぞということですか。
計画通り行くということで計画いたしました。19がまあ要するにマイナスの6億円ぐらいからスタートしてますんでね、大体、第2クォーターで、その赤字をトントンに戻して、うん、ということは、第3第4で35億円をやんなきゃいけないわけですね、うん、経常利益 で35億円をやるということでいきますと、かなりの不動産をそこで売却をしなければいけないんですけど、今先ほどお話ししましたように、不動産金融事業でのまあ外部売却、いわゆるそのまあリートへ売却する、もしくはブリッジファンドへ売却するという外部売却と、プロジェクト進行の中で我々は駅出しというのをやっております、開発というのは土地を仕込んでから竣工して外部売却するまで約4年ぐらいの月がかかるんですね。だから分譲マンション業者の方々は土地を仕込んで分譲するんですけども、お引き渡しをしてお客様から代金が入ってくるまで、まあ、3、4年かかってしまう、だから4年後にドカーンと大きな利益が来るんですけども、まあ、我々はなこうタイムラグを4年間のタイムラグを埋めるためにですね、各その事業のフェーズに合わせてですね、プロジェクトの進行フェーズに合わせて、まあ、我々リキャップというんですけども、リキャピタリゼーション、いわゆる投資家の入れ替えをやっています。
なるほどなるほど、はい、ですから実際に
まず土地を買った時に投資家さんを来ていただいて、それから建築確認が下りて着工の段階に、投資家さんを入れ替えます。それから竣工して運用が始まったらまた入れ替える。
なるほど。
最後にはまあリード等へ売却する。
なるほど。
そうするとこう4年間も各1年ごとで少しずつです
ね、利益が出ると、
まあ、利益
出
る、まあ、パイで言うとですね、パイをまあ買ってきて、まあ、4等分に分けてですね、
毎年食べるという、
毎年1個ずつ食べていくと、
なるほどなるほど。
でこれをまあ要するにプロジェクト進行中の益出しというんですけども、だから今あるネタでまあパイを1個ずつ食べていくということで、あの今あるパイプラインの中からと、それからまあ外部売却するものと組み合わせて、第3クォーター第4クォーターでまあ35億を達成するということを考えております。
逆に言うと、もう瀬野社長から言うとそれが見えてるということですね、
はい、
今後の御社の成長を引っ張るもの改めて教えていただきたいんですが、
は
い、
現在私どもは2021年3月期、まあ、今走ってる決算期に、J リートを上場するということを目標に掲げています、そのために、今年の2月にですね、現在パナソニックホームズ社と共同で、リートの創設を進めております、でパナソニックホームズさんとは、今総合型リート、
これ吹田の駅前のもともとパナソニックの工場跡地、駅前に広大にあるんですよね。
そうです
でここにそれこそマンションであったり、あとは総合病院、あとは単身者向けのやつもあれば、あとはあれですよね、シニア向けの、高齢者向けの住宅とか、本当にいろんなものが町そのものができると、いうことですか、これ。
そうです。
いわゆるこれスマートシティっていうやつですか。
そうです。スマートシティです。彼らはスマートシティ構想というのを持っておりまして、もちろんそのスマートシティの中に我々のラグジュアリーホテルも開発できたらいいなっていうのはあるんですけども、まあ、我々はホテルをリートに拠出する。
なるほど。
パナソニックさんはそういうスマートシティをもう丸ごと、街ごとリートにこう入れてたらいいなと。
なるほど。
今までちょっとないですね、 J リートではね、街をそのまま、
今までリートって言われるとオフィスビルとか、あとはそのマンションであるとか、あとは物流装置である、設備であるとか、そんな個別のやつだったのが街が入るんですか。これスイタが入るっていうことですか、すごいですね。
まあ、そのスマートシティを作るというのは今まあ皆さんが苦しんでるその感染ですね、やっぱ感染に強い街づくり、それからこの間 の豪雨もありましたけども、災害に強い街づくりというのを、まあ親会社のパナソニックさん、それからトヨタさんがやはり、彼らが持っている工場の土地で展開をしていく、まあ、そういうところに我々も
一緒に組み合っていくと、
というふうに思っています。
日本を代表する企業と一緒に仕事をやっていく、これ御社にとってめちゃめちゃチャンスですよね。
これはね、ドライバーにぜひしたいですね。
なるほど、
はい、丁寧にご説明いただきましてありがとうございます。では最後、藤本さんにウェルスマネジメントについてまとめていただきましょう。
はい、ウェルスマネジメントはホテルにこだわったビジネスに大きくですね業態変革を成し遂げ、まあ、観光需要の急拡大というですね、まあ、時代の大きな流れに乗って本当にですね、記録的飛躍的なですね成長されているという企業になります。まあ、この、ウェルスマネジメントの一丁目一番地であるですねラグジュアリーホテルの開発事業はホテルの立地とブランドにですね強いこだわりを持ち、同じ面積あたりの宿泊単価をビジネスホテルにですね、まあ、数倍にバリューアップされているという形になります。まあ、一方で世界的な超有名ラグジュアリーブランドのニーズに合わせた不動産取得やデザインなどにはノウハウやですね経験が必要なため参入障壁は非常に高くて、まあ、その希少性からですね、まあ、ブルーオーシャン、まあ、競争があまりないところですよね。ここで価格競争に巻き込まれにくくしていると。コロナショックは確かにですね足元ではある程度のですね悪影響あるというふうに思うんですが、まあ、強みのホテル開発に加えて、まあ、検討中の総合型リート、この組成を念頭にですね、まあ、不動産会社としてのノウハウをフル稼働させて、まあ、ホテル以外にですね不動産ビジネス、これを強化し夢のある大きなチャンスを取り込めるんではないかなというふうに思います。まさに災い転じて福となすの格言のようにですね、まあ、今後さらなる大きな成長期待できる、しかも割安というですね、やっぱ株価っていうのは割安な状態に買うっていうのがと考えると今がと今ですよということです。
はい、大変魅力的なお話が多かったですよね。本日は証券コード3772東証2部上場ウェルスマネジメント代表取締役社長千野和俊さんにお越しいただきました。千野さんありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
なお投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。東証2部上場証券コード3772ウェルスマネジメントは価値創造型の不動産会社、ブティック型の独立系アセットマネジメント会社、収益の最大化を図れるホテルオペレーション会社という3つの強みを持つ会社です。2019年4月からの中期経営計画も順調に進捗、約束を守る集団ウェルスマネジメントにご注目ください。さあ藤本さん振り返っていかがでしょうか。
やはり魅力的ですよね。本当にやはりコロナショックっていろんな影響あったと思うんですけど、逆にこれがあったからこそですね成長できる、まさに幸い転じてという形だと思いますし、やはり株式投資ではやはり割安な銘柄に投資する、これが一番だと思いますので、今日の放送ぜひもう一度ですね聞き直してほしいですね。
はい、なぜこれから成長していくのかという理由をしっかりご説明いただきましたので、うん、面白かったですね。
そうですね、
はい、ありがとうございました。ぜひ皆さん改めてお聞きいただければ嬉しいです。ラジオ日経番組ホームページではスタジオの模様を動画でご紹介もしていますので、ぜひご覧ください。ホームページからポッドキャストもお楽しみいただけます。それではお時間となりました。お相手は相場の福の神、財産ネット企業調査部長の
藤本信之と
アシスタントの飯村美希でした。
ほなさいなら。
この番組は東証2部上場証券コード3772ウェルスマネジメントの提供でお送りしました。